この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いします。
羽賀赤十字病院産婦人科の渡辺です。よろしくお願いします。
今週は低用量ピルの避妊以外の効用についてお話を伺います。低用量ピルの避妊以外の効用ということですが、まずこの低用量ピルについて教えていただけますか。
はい、低用量ピルは大きく分けて使用目的によって以下の2つに分けられます。1つ目は、経口避妊薬オーラルコントラセプティブズ、頭文字を取って OC と言います。2つ目は、治療用の低用量エストロゲンプロゲスチン配合薬ロードーズエストロゲンプロゲスチン、これも頭文字を取って LEP と言います。低用量ピルはこの OC と LEP の2つがあります。これら2つは、薬の成分としてはほとんど同じです。 OC は避妊を目的とし、 LEP は月経困難症や、子宮内膜症などの疾患の治療を目的として使用されます。本日は後者の治療用の LEP 製剤についてお話しします。レップ製剤は OC と違って保険適用の薬剤です。
レップ製剤とはどのような効果があるんでしょうか。
はい、主な効果は月経困難症、いわゆる生理痛の改善です。レップ製剤は排卵抑制作用と子宮内膜の増殖抑制作用によってプロスタグランジンという物質の過剰産生を抑え、子宮収縮運動に伴う月経痛を改善します。月経時の出血量の減少や月経前症候群 PMS の症状を改善する効果もあります。また子宮内膜症という病気の発症を抑制する効果もあります。さらに、LEP 製剤に含まれる黄体ホルモン剤の種類によっては男性ホルモンに対抗する作用を有するものもあって、ニキビや多毛というのは毛深いということですけども、それらの改善も期待できます。
レップ製剤の内服方法について教えてください。
28日間周期で内服して定期的に月経を起こす方法と、最長120日間連続して内服する方法があります。
レップ製剤の内服についてですが、年齢制限などはありますか。
まず若年者では月経開始後であれば問題ないと言われています。また40歳以上では慎重投与、閉経後あるいは50歳以上では投与しないとされています。
先生、薬の副作用はありますか。
はい、頻度の高い副作用としては、吐き気、乳房痛、頭痛、下腹痛などがありますが、このような症状は飲んでるうちに消えてしまうことが多いので、しばらく様子を見ることが多いです。また重症で生命に関わる副作用として、頻度は1万人あたり3から9人と少ないのですが、静脈血栓症が挙げられます。この薬を飲んでいない人の静脈血栓症の発症頻度は1万人あたり1人から5人なので、飲んでると3から9人になるので、だいたい内服によって約2倍になります。しかし、妊婦、妊娠している人は1万人あたり5から20人、分娩後の女性では1万人あたり40から65人の頻度になるので、それに比べたら3から9人ですので、非常に低頻度です。
アメリカではそのピルを飲むというのは割とこう比較的一般的な話というふうに聞くんですけれども、ただやはり当然リスクはそこには含まれているということですね。妊娠したいとき薬を止めれば妊娠をできるんでしょうか。
はい、もともと排卵周期だった人は服用中止後3ヶ月以内に約 90% は排卵が再開すると言われています。ですから、月経痛や月経前の症状で苦しんでいる女性は、我慢することなくレップ製剤を内服することをお勧めします。
今回2週にわたりまして、羽賀赤十字病院副院長産婦人科の渡辺隆先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。